聖書をお読みいたします。ヨハネの第一の手紙3章1節から10節まで。私たちが神の子と呼ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜ったことか、よく考えてみなさい。私たちはすでに神の子なのである。世が私たちを知らないのは、父を知らなかったからである。愛する者たちよ、私たちは今や神の子である。しかし私たちがどうなるのか、まだ明らかではない。彼が現れるとき、私たちは自分たちが彼に似るものとなることを知っている。その誠の見姿を見るからである。彼についてこの望みを抱いている者は、皆彼が清くあられるように自らを清くする。すべて罪を犯す者は不法を行う者である。罪は不法である。あなた方が知っている通り、彼は罪を取り除くために現れたのであって、彼には何らの罪がない。すべて彼におる者は罪を犯さない。すべて罪を犯す者は、彼を見たこともなく知ったこともないものである。子たちよ、誰にも惑わされてはならない。彼が義人であると同様に、義を行う者は義人である。罪を犯す者は悪魔から出たものである。悪魔は初めから罪を犯しているからである。神の子が現れたのは、悪魔の技を滅ぼしてしまうためである。すべて神から生まれたものは罪を犯さない。神の種がその人のうちにとどまっているからである。またその人は神から生まれたものであるから、罪を犯すことができない。神の子と悪魔の子との区別はこれによって明らかである。すなわち、すべて義を行わない者は神から出たものではない。兄弟を愛さない者も同様である。キリストにとどまる者は誰も罪を犯しません。これ6節の言葉ですが、新改訳から取りました。キリストにとどまる者は誰も罪を犯しません。と、言い切りましたけれども、ヨハネの言葉は皆さんにどのように届いたでしょうか。中には、罪であるとか、そんなことするものかと胸を張って言える方もおられるかもしれません。私も含めて、ある者にとっては実に厳しい言葉です。キリストにとどまる者は、とどまっているつもりだけど、罪を犯してしまう。後から罪だということに気づく、気づかされる。この箇所からメッセージを取り継ぐということは結構大きなことだと思っています。私が喋っている、私が罪を犯さなくなったから、取り継いでいるのではありません。ヨハネは弟子たちや読者に向けて、まず私たちの変えられた立場を説明し、そこに向き合わせました。いわく、私たちが神の子と呼ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜ったことか、よく考えてみなさい。よく考えてみなさいって言ったんですね。父なる神は御子を地上に使わして、十字架の壮絶な死の犠牲をもって買い取ってくださるほど、私たちに価値を見出してくださった。罪を犯し、その罪の報酬であるところの死、そして永遠の滅びを受けるはずだったんですけれども、私たちをそのところから救い出してくださったんですね。救い上げてくださったんですね。イエス様の打たれた傷、流された血潮によって、私たちの罪を許し清め、私たちは神の子と呼んでいただけるようになった。今や神の子ですと。ですから、キリストにとどまるものとヨハネは言いましたけど、とどまるという言葉はキーワードです。鍵語ですね。イエス様と成し遂げられた技との向き合い方、信じる者たちの歩み、信仰土台とした行いがまさしく鍵となります。途中記されていたのは、罪とは何であるかということですね。罪の定義と言いましょうか。率先して罪を犯すということはなくなったとしても、その誘惑から離れられないならどうするか。キリストにとどまる者は罪を犯しませんとこう言われましたけれども、単なる努力目標ではなく、その原因となる罪ときちんと向き合わせるために、ヨハネは記しました。 四節、罪を犯す者は不法を行うものであると。で、罪とは不法であるってこういう言い方をしたんですね。法ではないということです。罪とは法ではないということで、何が法の基準かと問うならば、神様の秩序が基準となります。新改訳では、立法に逆らうと書いてあるんですね。罪とは立法に逆らうことなのですってこう書いてあるんですね。で、罪を犯すということは神様が立てられた法に逆らうことであり、すなわち神に逆らうこととなります。で、五節、あなた方が知っている通り、彼は、キリストは罪を取り除くために現れたのであって、彼には何の罪がないと、こう言われているんですね。で、六節、罪を犯す者は、彼を、イエス様を見てもいないし、知ってもいないと、こう言いました。罪は、そのままにしておくと、せっかくのキリストの技、十字架の贖いを、まあ、ないがしろにしてしまうわけですね。破壊してしまうもの。それほど危険なものです。私たちとしては、イエス様だけを見上げ、罪から離れていたいのに、究極的に罪はなぜあるのか、罪はどこから来るのだろうか。ヨハネはこう言ったんですね。罪は悪魔から来るんだ。八節にこう書いてあったんですね。罪を犯す者は悪魔から出たものである。悪魔は初めから罪を犯しているからであると。こう言われているんですね。悪魔は初めから罪を犯している。悪魔は自分の迎える結末を知っているので、一人でも多く道連れにするために近づいては誘惑します。引きずり下ろそうとします。私たちには罪に誘惑される隙があります。信じる者たちがキリストのうちに留まることができないから、罪に翻弄されてしまう、もてあそばれてしまう。キリストとの結びつきが不完全であるから、起こるわけですね。イエス様が臨在されているということを心に留めないで、忘れてしまうから罪を犯してしまう。であるならば、罪はいかにして征服できるだろうか、克服できるだろうか。イエス・キリストが悪魔の技に打ち勝ったからこそ征服、克服できるわけです。イエス様の十字架の贖いの一回性とまた完全性を信じるわけです。キリストに留まる者は誰も罪を犯しません。私たちが信仰によってこの告白に立たせていただけるように、低くへり下って御言葉に耳を傾けてまいりましょう。キリストに留まる者は誰も罪を犯しません。新改訳の6節から取り上げましたが、二つのポイントで味わいましょう。一つ目、キリストは罪を取り除くために現れた。罪を取り除くために現れたのであって、彼、キリストには何の罪もないって言うんですね。イエス様には何の罪もありません。けれども私たちは罪と分かっていながら離れられなかったり、他者が犯している罪を見過ごしにしたりする弱さがあるわけですね。罪と分かっていたら何をしなければいけないか。塩が塩気をなくしたら何によって味をつけるだろうかと、こうイエス様は言われたわけです。罪人、罪を抱えたままの私たちが自力で、もしくは努力を重ねて罪を取り除こうにも、完全に取り除くことはできないわけですね。罪の恐ろしさであるとか、罪に導かれる振る舞いが、どれだけ父なる神様を悲しませるか、そこに気づかされるわけです。私たちは罪から離れなければならないという思いに駆られるわけです。しかしそれがなかなかできないでいる。その繰り返しの中に立たされているということはないでしょうか。では何によってこの罪の縄目から解き放たれるでしょうか。五節。イエス様は罪を取り除くために来られたんですね。彼は罪を取り除くために現れた。この事実と真剣に向き合うということですよね。私たちは罪を指摘されることを嫌がったり、またそこに気づきが与えられても離れられなかったりしますが、イエス様が取り除くために来られた。ということは、弱さを抱えたままの私たちにとって、支えになります。4 ヨハネは6節、キリストにとどまる者は誰も罪を犯しません、新改訳ですね、と言いました。罪に対する完全無欠であるように語られて、自分には無理だから諦めようではなくて、それでも罪と気づかされたとき、罪を犯してしまうとき、その状態に気づかされたとき、さあどうしたものか考えてみる。ヨハネは2章を一節でこう言っていました。2章の一節ですね。私の子たちよ、これらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためである。もし罪を犯すものがあれば、父の身元には私たちのために助け主、すなわち義なるイエス・キリストがおられる。彼は私たちの罪のための贖いの供え物である。ただ私たちの罪のためばかりではなく、全世界の罪のためであると。こう言っていたんですね。私たちの不完全さっていうのは明らかになりますけれども、際立つのはイエス様の完全性です。イエス様の贖いの完全性がここに、明らかになっていくわけですね。戻って3章の8節。神の子が現れたのは悪魔の技を滅ぼしてしまうためであると。こう言われているんですね。私たちを罪の縄目から解き放つことができるのは、救い主として来られたイエス様以外にありえないという確信に至るわけです。イエス様の打たれた傷、流された血潮によって罪が清められ、悪魔の技から完全に解き放たれたと信じること。これまでとは全く別次元、罪の甘い誘いにもてあそばれてしまうのではなく、神のご支配の中に入れられている。これが私たちの確信です。前回読んだ2章の28節、キリストのうちにとどまっていなさい。そこで子たちをキリストのうちにとどまっていなさい。と言われていました。そのつながりの中に、キリストにとどまる者は誰も罪を犯しませんと言われているんですね。キリストにとどまっていなさい。それは彼が現れるときに確信を持ち、その来臨に際して見舞いに恥じることがないため、そのつながりの中でキリストにとどまる者は誰も罪を犯しませんと言われています。二つ目、神の種がその人のうちにとどまっているから。ヨハネは3章の9節で、すべて神から生まれた者は罪を犯さない。その理由として、神の種がとどまっているからと言いました。神の種、種という言葉、一般の辞書で調べても、この植物の、芽を出すものの元となるものですね。種子という言い方をしますね、種。果物であるとか野菜にも入ってるわけですけれども、また、人または動物の生殖のもとになるものということですよね。種と卵が結びついて、命を生み出していくと。まあこういう言葉ですね。神の言葉は神の種として私たちの内側にまかれ、そしてとどまり、根や芽が出て、やがて実を結んでいくわけです。もちろん私たちが神になるわけではありませんけれども、神の性質である清さを受け継ぐものとなり、その意味における神の子であって、私たちはイエス様の十字架の技によって、すでにそのようにされているわけですね。イエス様が長子で、私たちも御国を受け継ぐ存在とさせていただける神の子なんですね。そのことを、素直に信じることができるでしょうか。また確信を持つことができるでしょうか。植物の種にはちょっと調べてみましたけれども、植物の種には光を好む、光が近くにあっても大丈夫な種類と、その光を嫌うのでちょっと深く埋めた方がいいね、そういう種類に分けられるそうです。ですから土に埋めるにしても浅く埋める、かなり深く埋めるっていう種類があると。せっかく撒かれた御言葉の種、光を遠ざけるようにして、嫌うようにして、深く埋めてしまって、さらに何かこう、上からね、かぶせるようなにするのではなくて、かえって光に照らされても恥じることなく、キリストの良き証人、証者として用いられていく。戻って3章の7節。 子たちを誰にも惑わされてはならない。彼が義人であると同様に、義を行う者は義人であるとこう言われているんですね。私たちは神の義、神の正しさを選び取って行うように、すでに作り変えられているわけです。価値観が変えられているわけです。キリストにとどまる者は、彼におる者は誰も罪を犯しません。罪の危険性を知らされて、常習性を知らされて、罪に対する弱さも自覚させられたら、あえて近づこうとは思わなくなるでしょう。この度読んだ終わりの十節ですね。神のこと、悪魔のことの区別は、ごめんなさい、その前から見ましょうね。またその人は神から生まれたものであるから罪を犯すことはできない。十節。神のこと、悪魔のことの、区別はこれによって明らかであると。神の種があるかないかですよね。すなわち、すべて義を行わないものは神から出たものではない。っていうんですね。種があるかないか、また行いにも現れるっていうんですね。兄弟を愛さない者も同様であると、こう具体例が挙げられています。とても厳しい言葉ですが、私たちの行いであるとか言動について、何に支配され導かれて出てきたことか辿ってみると見えてくることがあると思います。神様と同じ思いから出てきたことか、そうでないか。神様はこのように背を向け離れ、この世で良しとされることを選び取っていた私たち、思う愛してくださったのに、私たちは神様が愛してくださっている私たちの身近にあるもの、兄弟姉妹をも愛することができないでいる、ね。神様と同じ思いから出てきたことか、そうでないか。私たちのうちには神の種がとどまっているはずです。私たちは、巫女が肉打たれ、血を流してくださったことにより、すでに罪許され、イエス様の清い性質に預かっているんです。今預かっている。すでに預かっている。信仰によってキリストに、イエス様に留まっているという確信を持ち続け、救いの完成に至るまで日々、イエス様の清い性質に近づかせていただきましょう。そのことのためにも、聖霊なる神様に、祈り、助けを求めていきましょう。あなた方が知っている通り、彼は罪を取り除くために現れたのであって、彼には何らの罪がない。すべて彼におる者は罪を犯さない。キリストにとどまる者は誰も罪を犯さない。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。かつてはあなたに背を向け、あなたに向き合おうとせず、この世で良しとされる者に心を奪われて、ますます罪によってあなたから離れていき、その行き着く先は永遠の滅びであった私たちであるにもかかわらず、あなたはそのような者たちに価値を見出し愛してくださって、その滅びから救い出すために、天におられた御子を人として救い主としてこの地上に送ってくださり、本来ならばあなたに罪を犯してきた私たちが罰を受けるはずでありましたのに、巫女が身代わりとなってあの十字架にかかってくださった。肉打たれ血を流すのは私たちであったはずなのに、巫女がそのようにされた。本来ならば見捨てられるのは私たちであったのにもかかわらず、巫女が究極的に見捨てられたからこそ、私たちはその滅びから救い出されたということを受け止め直すことができますように。イエス様の十字架は一回限りであって、また完全な傷のない罪の備え物であったということを、罪を解決するための、取り除くための備え物であったということを、私たちは確信を持って受け止めることができますように、どうぞ私たちの心に働きかけてください。私たちの罪はイエス様によって許され、また清められて、今や神のことをされている。神の種が私たちのうちにとどまっているから、そのようなものはもう罪を犯すことができないと。生き方も立場も変えられているはずなのに、それでも、なおかつ私たちの内側にある隙に、 悪魔は入り込んできます。主をどうぞ私たちをお守りくださいますように。弱さがあって、またそんなの平気だと言ってしまえる強がりであることを認めます。私たちで取り除くことはできませんが、主よどうぞ、あなたはその罪を取り除くために来てくださった救い主ですから、私たちはあなたにとどまり続けることができますように。すでに私たちには神の種がとどまっておるので、罪を犯すことができないように、もう価値観から考え方から変えられておりますから、主よどうぞ、あなたが義であられたように、私たちもあなたの義を行わせてくださいますように。私たちはあなたにあってすでに変えられたもの、神の子とされたもの、神の種がとどまっているものですから、どうぞこれからのうちの生き方があなたと同じように、あなたの清さを表すものであるように、あなたの清さに預かるものでありますように、私たちに働きかけてください。聖霊なる神様、どうぞあなたの技を本当に私たちは求めます。大胆にその技をなさってくださいますように。取る、切り落とされるところは本当に、きれいに取り除いてくださいまして、あなたの清さを表してください。イエス様のお名前でお祈りをいたします。アメン。